サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
ご苦労されてやっと完成して、もう完璧な状態になってるんですけど、アプリ登録してくださいよっていうのは健常っていうか、まあちょっと高齢になられて健常な方っていうのが一番登録してほしいゾーンなんですかね、小林さん的に。
そうですね、はい、私としては比較的、はい、なぜ健常かっていうところなんですけれども、はいはい、まあ、不動産の仕事をしていたということもありまして、はい、高齢者の賃貸住宅難民という社会問題が発生してるんです。高齢者っていうと何歳からだっていう定義がまあ曖昧だとは思うんですけども、住宅に関しては例えば55歳ぐらい、
え、そんなに若いんですか。
で
厳しいですね、
めっちゃ、はい、それで一人で、はい、一人だとするとこのハードルにこう引っかかってしまう、審査のハードルに引っかかってしまうみたいなことがもう現状現れ始めてるんですね。まあ厳しいところは、はい、はい、いろいろあるんですけども、はい、それで大家さんは実は空き巣があって入れたい、うん、でも孤独死ということが怖くて入れたくないみたいなこう葛藤があってみたいな中で、入居したい方はもちろん元気で亡くなられる可能性も低い、まあ、亡くなるときには病院で亡くなられたりだとか施設に入られたりですとか、もしくはもう体が悪くていろんなサポートを受けながら亡くなられるっていうことを、まあ、お一人、まあ、亡くなられるのは人間 100%ですね、そういうことはあるんですけども、その中で孤独死自体が家主にとって怖いのではなくて、孤独死後に見つからないリスクというのがやはり取れないということですね。でそれは早く見つけて差し上げることによって不動産のいわゆる事故物件というのを回避することができるんですね。でこれは家賃の保証だとか物損の金銭的なものは保険でカバーできるんですけども、まあ、住人の周りの住人が退去されてしまったり、今こういう時代で SNS で風評被害も大きいということもあって、はい、大家さんは見つからないリスクっていうのが怖いっていうところをちょっとサポートしていきたいというようなところで今日いて開発した経緯はあります。はい、
夏とかだったらね、ちょっと腐るのも早いし、はい、匂いでね、はい、おかしいんじゃないかって言ってやっと1週間とかね、はい、経ったって発見されて、その後も特殊清掃が入ってって言ったら、大家さんも踏んだり蹴ったりみたいな状態に、ね、
そうですね、
なっちゃうんですよね。
可能性っていうのはそんなに高くないんですね。はい、
あ、そうなんですね。
はい、証券っていう保険会社で、はい、団体で調べたところによると、半分ぐらいは10代、あ、まあ、60前の方なんですね。まあ、自身も含むんですね。はい、で、したがって、高齢者だから、一人で亡くなられて、で、そこで、事故物件化するっていう可能性は高いわけではない。で、それは、はい、はい、はい、年を重ねれば、例えば、公的な援助が受けられて、で、ヘルパーさん来られてる。はい、みたいなことがあれば、まあ、3日に1回ぐらい来られてれば、早く、
ね、
まあ、仮に倒れても早く見つかるわけですよね。で、はいはい、もしくは施設に入られれば、はい、もうそういうこともあってんし、はい、という中で、本当に元気で突然死されて見つからないっていうリスクはそんなに高くないですけども、イメージ先行で、やはりリスク高いだろうってことで、大家さんは貸したくないみたいなことになっているギャップをですね、なんかこのアプリで、はい、ができないかな、気持ちがすごく思ってますね。
砂浜さんの機能を大家さんが知ってくれれば、めちゃくちゃありがたいことになるということですよね。
はい、今の不動産の預かって管理する管理会社さんですとか、あと、まあ、大家さんに対しても、ご提案できるように、ちょっと書類を、提案書を作り始めてるところです。
はいはい、そういった方がターゲットやということで、あ、じゃあ、つまももさんいいなって言って登録するには、具体的にどうやって登録したりとか、お金どれぐらいかかるのとか、何ヶ月間無料やとか、なんかその辺の具体的なことって教えていただけます？
はい、まずダウンロード、アプリですよ。はい、 スマホアプリでダウンロードしていただくには、スナーマ元ひらがなで入れていただくと、
はい、そうですか。はい。
あんまり他で、はい、ヒットしないと思います。で、そこの、私どものホームページか、あとご案内ページというのが2つほどありまして、高齢者ご本人向けのご案内ページっていうのと、見守るご家族向けのご案内ページっていうのがあります。で、そのどちらか、もしくは私どもの会社のホームページ、いずれかでもダウンロードできる、Google もしくは Apple のページに飛ぶことができます。はい、で、そこから、はい、ダウンロードしていただくというのがまず第一段階ですね。
はい。
で、ダウンロードしてインストールしていただいた上で、で、アカウントを、まあ、氏名ですとか、生年月日ですとか、っていうのを登録していただくというのが、はい、で、そこでスタート、使用ができます。私どものアプリは、有料版と無料版とありまして、
はい。
有料版っていうのは、今までお話し差し上げた見守り機能ですとか、あとは、エンディングノートに鍵をかけるっていう機能がついてるんですけども、
はい、はい。
それのない、単純な鍵のかからないエンディングノートっていう、単機能のエンディングノートは無料版でもお使いいただけます。で、はい、エンディングノートのご使用ですとかっていうことは、はい、試す仕様ですね。仕様とかっていうのは、はい、無料版でできますし、で、そのまま無料版で使っていただくのも全然 OK だと思ってます。はい、お試しいただいて、有料版の見守り機能が欲しいねですとか、あと、まあ、鍵のかかるエンディングノートが欲しいねという場合には課金設定が必要で、で、そこはアプリストアでの定期購入という課金をしていただくんですけども、
はい、
月に税込み450円という金額になります。
安いですね。はい。
ありがとうございます。当初の、3ヶ月間は課金がされませんので、はい。はい、まずはいろいろ試していただいて、
はい。
で、まあ、使いやすいか使いにくいか、
はい。
これが、自身のため、ご家族のためになるかどうかというのを試していただく3ヶ月と設けてますんで、
は
い、これはちょっとと思ったら、3ヶ月前に解約していただければお金はかかりませんので。は
い、あ、聞いてきはるんですね。どうされますかみたいな。
3ヶ月の時に課金されますっていうのが来ますんで、はいはい、この辺は、アプリストア側の仕様になりますんで、はい、私どもから通知するっていうことはないんですけれども、
はい。
はい、アプリストア側で、これは課金されるっていうことで、事前に通知がいくはずです。それの前に解約していただければお金がかからないというような仕組みになっています。
あ、なるほど。通知者に通知が行くっていうのは分かったんですけど、
はい、
最近ちょっとやっぱりデジタル遺品とか問題になってて、そのエンディングノートでいろんな情報をね、はい、保険の情報とか、お薬の情報とか入れてた時に、何かがあった時に鍵を解除しないと見れないじゃないですか。
はい、
その辺ってどういう仕組みになってるかっていうのを教えていただきます。
はい。わ、はい、かりました。エンディングノート、はい、つなぐノートと呼んでるんですけども、
はい、
つなぐノートには2種類の、はい、ノートがあります。で、一つは、はい、常に見守っている方と共有できる項目があります。はい、例えば、まあ、亡くなる前に突然、はい、まあ、もう一人で住んでいたけども入院してしまいました。うん、でも、どこにどんな病気を持たれてて、どんなお医者さんに通ってて、でどんなアレルギーがあるかというのは、ちょっと見つけるのが大変ですよね。
うん、
で、そういうのを常日頃から生きてる間に常時共有しておくことで有用な情報というのは常時共有ということでチェックしておけば、見守る方と共有しておけます。
で、常に見終わったらすぐに見れると。
はい。
はいはい、
でもう一つ、亡くなってから、まあ、人間同士でやはり亡くなってから見てほしいだとか、はい、最近たまに聞くのが、遺言書を書いたこと自体で、家庭内でなんか不審、不和が起こるみたいな、そういうこともあったりするみたいなこともあって、
はいはいはい、
もう亡くなって初めて提示したい、開示したいみたいな情報もありますんで、それは鍵がかけられるようになってます。で、
はい
はい、亡くなってから、例えば個人に書く、そのご家族にお手紙を、それぞれの個人に当てて読んでもらったりみたいなこともできますし、その辺は鍵がかかった機能になります。はい、鍵の開け方が2つほどありまして、1つが先ほど の見守り機能で異常を感知して、はい、で本人数値をして、で本人対応できなくて、はい、で、見守る方にアラートを発信しました。で、その見守る方がそのご本人の異常を確認した上で、それを追認すると、その時点では
い、
鍵が開くような形になります。したがって、アプリの見守り機能で、ちょっとおかしいよって、本人にあなた大丈夫ですか？でも本人もそれに対応できないということは、何らかがあるという前提で、見守る方に通知をして、で、見守る方がそれを追認するというような流れで、 はい、開くことができるというのが一つですね、はい、それと見守る方が2人以上設定されている場合は、はい、2人以上が同時に鍵を開けてくれという申請をしたときにはすぐに即刻鍵が開くようになっています、はい、でこれは
2人以上
ですね、はい、これはもともと誤操作ですとか、
はい、
あとはもしくは昨晩喧嘩してここの鍵開けて覗いてやれみたいなことがですね、はい、あったりする可能性がないとは言えないので、はい、であの鍵がかけたら鍵の開け方については本人がそれを止められる仕組みにしてあるんですね、はい、あの申請、はい、見守る人がこの鍵を開けてくれってスマホに申請したとしてもそれを本人が あこれはわざとだなだ
と
これは誤操作だったなって言って止める機能があるんですけども、でも、
はい、
でそれもあの例えば1日とかってしておくと、まあ、1日経っても本人がそれに反応できなければ鍵が開く、もしくは、まあ、あのそういうことがなければゼロにしておけばすぐに開くんですけども鍵は申請されたの
を、
はい、でそれが、はい、まあ、仮に誤操作だとか故意の操作がなく、はい、じゃないとすると、まあ、二人でそういうことをするっていうのは、なんかドラマの世界ではあるかもしれません。はい、一般的にはないということで、
はい、
そこですぐ鍵が開いて、鍵のかかった情報もそこで提供するというような仕組みです。
はい、結構考えられてるんですね。
はい、これも、はい、元々は高齢者というよりは、経営者向けのアプリだったんですから、はい、そこの仕組みはしっかり、
はい、見られたくないものもいっぱいあるしっていうことですもんね、はい、はい。なんかこうアカウントでね他人に見られたくないアカウント取ってるとかね、はい、パスワード、はい、その辺もすごいみんな悩むとこですもん、
はい、
死んでからねなんか評価下がったんでこんなに契約してたんやみたいな
でそのあたりも実は始めたばっかりなんですけども
はいはい、
元々の考え方の中にありまして、
はい、
で自動的に、はい、まあ、なかなかあの消せないですよね、あの自分で消してしまいたい、なかったことにしたい契約とか、デジタル契約とかありますよね。は
い、
でそれを、はい、例えばですね、このツナマホからその通知が行ったら、
はいはい、
あの本人に、会社が本人に確認を入れることによって、で本人から反応がなければその契約はもうなかったことします、切りますみたいな、
あ、
はい、自動的に始末のできるようなサービスの流れというのを作ってみたいとは思ってるんですけど、はい、いかんせんあのこちらまだできたばっかりのアプリなのでそういう、はい、ユーザーさんが増えてきて、はい、でそういうニーズをしっかり持ってそういうサービスを提供する会社さんと交渉ができるようになったら、うん、ぜひ実現してみたいなと。
あ、なるほど。
それによって SNS を自動で消したりとか、はいはいはい、まあ、見られたくない契約を消したりだとか、うん、そういうのも、
はい、すごいニーズあるでしょうね。ありがとうございました。いろいろと、いや、すごい勉強になりましたし、これね、盲点のところもきっちり考えられてるなというのは、すごく伝わってありがたいです。
自分で使いたいものとして作りましたんで。
はい、作りましたね。はい、素晴らしいですね。あと、そしたら、今後の展開も含めて、皆さんに知っておいてほしいこととかありましたらちょっと最後にお伝え願いますでしょうか。
は
い、
やはりまずはできたばっかりなんで、はい、利用者さんをできるだけ増やしていきたいということで、
はい、
国のデジタル化政策っていうのも今ちょうど起こってることに合致してることですんで、最近いろいろお話しさせていただいている中で、まあ、デジタル庁の関係者さんからも評価いただきたいですとか、
は
い、
そうなんですね、
はいはい、あと自治体も来年度あたりからデジタル予算っていうのが降りるようになってるらしいんですね。
そうなんです、ね、はい、
はい、でそういうもので、先日あの自治体の福祉関係の部門にお邪魔してみましたら、あ、ちょうどよかったって、まあ、DX 関係でつなげるところになって、うん、テスト運用みたいな形でちょっと上げてみたいなみたいな話も伺ったりとかしてまして、はいはい、でまあ、福祉関係でもあのそういう形で使っていただけるとありがたいなと思ってまして、うん、でまあ、はい、もちろんあの親族での、まあ、自助っていう、あの、はい、自分で助ける自助っていうのもあるんですけども、うん、地域の、まあ、互助とか共助とかいうところでの利用を深めていただくのと合わせて、はいはい、またあの、うん、
はい、
自宅難民問題の一助になりたいということで、うん、こういうものを進めていく中で、はい、あの利用者をさんの方に利用していただくうちに、またあの例えばシニアの皆様に必要な情報を提供できるような場にさせていただいたりだとか、うん、はい、そういうものを次の段階ではやっていきたいなというように思います。はい、
なるほど。いや、すごいね、なんか構想がすごい壮大になってきてて、すごいなとか。
できるところからやってるという。
そうです。いやー、ぜひと、またね、いろいろ開発が進んだら、またぜひ教えていただきたいと思いますけど、
はい、
あと、そうですね、まずはあれですよね、興味持った方はアプリ、つなまもって検索して、アプリ、ちょっとアプリダウンロードしていただいて、ちょっと試してみるみたいなところからっていうところですね。はいはい、で僕もちょっとサイト見させていただいたんですけど、
はい、
結構リアルな事例の漫画が載ってて、
はい、
家族さん向けとね、はい、ご本人さん向けであるあるやなっていうような漫画で結構あったんで、はい、ちょっとそれにね、当てはまる人は、ぜひ一回ね、はい、試してみるっていうのね、やっていただけたらいいのかなと思います、は
い。ありがとうございます。はい、なかなかその文字で書いても分かりにくいんで、
はい、
漫画作家さんにお願いして、
う
ん、
そうそうそう、
あるあるのやつをちょっと書いてよっていうの
を、ね、うん、ですよね、
作らせていただきました。
やっぱちょっと刺さりますよね。
ありがとうございます、
はい、ぜひその漫画も読んでいただきたいなと思いますので、はい、そしたら今日は本当に勉強になりまして、
こちらこそありがとうございました。
地域も解決していくようなね、ヒントになると思いますので、はいはい、またケアマネージャーとかね、介護の方にもいろいろ知ってほしいなと思って、ちょっと発信またさせていただきたいと思いますので、
はい、ありがとうございます。
またよろしくお願いします。
はい、今日はよろしくお願いします。
はい、今日はつなまもの代表の小林博之さんですね、お越しいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか？この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。